誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思いますが、7月にですね、パトモスのチームがこう言ったんですね。そして、7月の終わりに白馬がありまして、そして、11月にイスラエルがあると。来週からですね。で、これは特別な意味を持った、派遣であるということをね、主は語っておられて、パトモスではですね、マケドニアの マケドニアの叫びですね。これが示されて、それで白馬ではマケドニアの虹が示されたのですね。で、このマケドニアの叫びっていうのは宣教をしなさいと。こういうことであります。ですから皆さんは、今まで宣教している方々に対して宣教するとともに、新しい方々ですね。同じ地域であったとしても、新しい方々、および新しい地域における宣教を、主は語っておられるということですね。どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。そしてですね、問題はね、叫んでいる人たちがいるので、そこに届いたときにですね、多くの刈り取りを見ていくことになります。千葉の教会でですね、聖会をやるときにギフトを招いてるんですね。だいたい聖会に来る人ぐらいしか来てなかったんですね。ところがね、2回ぐらい前からぶつかったのですよ。そして漆島さんが最初に言ってるんですね、あっちこっちから問い合わせの電話が来ると、ね、そして100人ぐらいやってきましたね。で、次にはもっと多くやってきましたね。ぶつかったんですね。で、皆さんね、宣教的に叫んでる方々にぶつかりますのでね、どうぞ主に聞きつつ、行ってください。で、虹はですね、祝福の約束ですから、祝福されます。ですから、どうぞ皆さんね、主に従いつつ対応なしておいてください。しかしですね、各教会っていうのはですね、各々の主の御心っていうのはあります。ね。例えば、今日はですね、桑岡牧師のところで暗唱したんですけど、まあ、言ってみれば、おみゃって生まれた感じですね。まあ、おみゃって生まれた場合にはちょっと大きいですけどね。で、それに比べると、安定オキエ教会っていうのはもうすでにですね、1984年ですから、26年来てるわけですね。そうしますとですね、主の教会に対する取り扱いと、主の教会に対する立て上げのポイントが違うんです。ですから、皆さんの教会における立て上げのポイントと、主がこのことをさせなさいって言ってるポイントっていうのはちょっと違うんです。ですから、全体的にはこうであったとしてもですね、各々における神様の語りかけがありますから、それを聞いて全うしておいてください。そしてですね、今人数があろうがなかろうがなんて言っちゃいけないんですが、それほど大きな問題ではないのです。ね。っていうのは、本格的に我々が、一線に立たされてですね、主の技をなすのはまだだからですね。しかし、それまでに備えられていないといけないのですね。武器も持っていないといけないんです。ですから、今、皆さんにね、何が語られているかということをね、捉えつつ、それを全うしておいてください。ですね。そしてですね、神の器っていうのは時が来るまで、大体何も起こらないのです。もちろん起こったらそれは祝福だと思ってくださいね。しかし皆さんね、勝負するときは、もちろん今も勝負するときなんですが、皆さんこれからなんです。これからなんですね。そして皆さんね、勝負するときに主の技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。これとともにですね、一つ変化が起こってきたんですね。それは宣教のことを言われているのとともに、調教派の働きが大きく開かれてきたという感じですね。ちょっと確認をしながらね、いかないとね、あれなんですね。同じのを使ったりなんかしてですね。これは大丈夫ですね。調教派ですね。で、今までも調教派って言ってたじゃないかっていうかもしれませんけどね。確かに賛美隊が法隆寺に行ったり、日本キリスト教団に行ったり、聖公会に行ったり、まあ、長崎はカトリックに行ったりね。そういうような形でですね、招かれて、実は最も調教派に展開していることは事実なんですね。しかしね、今までの調教派っていうのはこういう調教派なんですよね。主の塾がちょっと抽象されていましたので、抽象がおかしいっていうね、それが分かった教会。 これがね、マナー逸脱。ね、もう一斉に、かなりの教会がひっくり返し始めましたので、そういう教会がマナー逸脱ですね。で、分かってない教会は初めからマナー逸脱。で、分かってる教会がいろんな教団教派になってきたので、超教派だった。ところが、最近の超教派はですね、超教派の超教派から招かれるようになったんです。そうしますと、超教派の超教派から招かれるというのは一体どういうことかって言いますと、この超教派の超教派に、なんか複雑ですよね。もう疲れて寝ちゃう人がいるかもしれませんけど。これはですね、主の十字架が変なことを言われてて、誤解が解けた教会もあれば、誤解してる教会もあるんです。ね。で、そこから招かれ始めたということです。それはですね、全体の、なんて言いますか、そういう誤解とか、そういう動きが大きく、揺らいできた、崩れてきたということを意味するんです。具体的にね。東京でですね、9月かな、10月かな、9月だったと思いますね。1万人レベルの伝道集会が行われました。これは今年東京では最大だと思われますね。そしてですね、その委員会。だから我々は、誤解解けてるところも解けてないところもね、ある委員会。それになんとですね、委員会がこの、集会を構成いたしますかね。そのベースとなりますし、企画しますね。そしてそこに、御声新聞がね、呼ばれたんですね。だから実はですね、委員会に入ってるのです。ね。そしてですね、なんと、ね、こっちの反応いいですね。アンテオケ教会より。最近反応いい説教に慣れてないので、もうちょっと皆さん寝ててくれた方がですね、本来の調子が出るんですけど。そして、そこでですね、御声新聞をですね、回収に配るということを、こちらの委員会が許可してくださって、御声新聞を配ったんですね。で、これはね、実は大変なことなんですね。じゃあ何かというと、普通配るのはクリスチャン新聞なんです。ね。要するに公認して配るということですからね。と、皆さんね、御声新聞が公認されちゃったんですね。で、私思ったんですね。これまずいと。ね。で、御声新聞の人たちに言ったんですね。早く行って、もうすぐね、文句が出ない前に全部配っちゃえと。ね、絶対ね、ストップしてくる人と文句言ってくるのは妨害するのが出てくるから、今まではそうだからね、だからその前に全部配れっつってね、そしてですね行ったんですね、それでバーって配っちゃった。そしたらですね、ほとんど好意的に受け取ってくださって、変な顔をしたの数人だったって言ったんですね。そしてね、妨害がなかったのですよ。妨害がなかったっていうのは驚きましたよね。具体的にね。でね、ひっくり返っちゃった。そしてですね、公認の形で全部、配られたという形になったんですね。そして東京の CLC っていうのは日本のキリスト教書店の中心ですけども、そこでも500部、御声新聞を配ってくださるということになりました。これは福音派をバックにしてますからね、責任があるわけですね。CLC が巻いてるならこれは正しい新聞だろうと。まあもちろん主の十字架の新聞は正しくない新聞っていうわけじゃないですよ。そういうふうにみんな思うのですね。で、責任を持って配ってるわけですから。ですからね、これもひっくり返っちゃってですね。日記班っていう、そしてですね、日本のキリスト教諸般の元締めがですね、去年はね、安らぎの歌、カリスマの歌は流せませんって言ったんですが、今年はですね、勢いがあると。ぜひね、この歌の販売をやらせてくださいですね。もう次々と逆転してきたんですね。それとともにですね、先日、エルサレムの、これもこっちですね。負傷者 ID。先日ですね、エルサレムの平和を祈るっていうね、世界の教会の、同意した教会が10月3日にね、共に祈るというね、そういうような試みをなされたんですね。で、皆さんも加わった方多いと思うんですが、その中で東京で中心集会が行われたんですね。奥山実牧師がリーダーとなって、あと、イスラエルから2人ぐらい講師があってですね。そしてそこでなんと、3つの賛美グループの一つとしてラスポーザがね、 こう招かれたことですね。ラスポザをバカにしちゃいけません。あれ皆さんね、絶対的なんですよ。福音派に。ね、福音派とね、60代以上。追っかけもいるんですよ、60代以上の。だからね、すごいんですね。そしてラスポザはですね、指名付けなのですね、エルサイムの平和のための祈りを歌ってくださいとね、中本牧師の歌ですね。そしてですね、歌った時に、エルサレム、これがね、多くの人に感動を与えて、本当にみんな感動してたっていうことを言っておられました。一番感動されたそうですね。そうしましたらですね、奥山さんたち数人、2、3人の方がエルサレムの平和のために祈ったんですね。それ一人一人のバッグを、各教会の奉仕者が総額でバックしたんですね。そして総額を流しながら祈ってるという形ですね。それで奥山稔さんのバッグはなんと主の十字架ですね。ですね、でひっくり返りましたね。奥山さん私に関して何か言ったようですけどね。また奥山さん私によろしくということ で私もよろしくという形ですね。そしてですね、これで長教派なんです。長教派の長教派に導かれ始めてるんですね。で驚きますね。普通こういうことはないんですね。主の手ですね。でこれから主の十字架の本来の長教派における神様の働きが開いていきますのでですね、期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。それとともにですね、賛美隊の働きが非常に強力になってきてます。具体的にね、もうすでに、プロレベルになってきてます。で、主の手の動きっていうのはね、すごいなというふうに感じるんですね。例えば EJ さんの方でも、著名なゴスペル歌手とか、そういう方との関わりがですね、次々と当たられてるんですね。これは異様です。ということはですね、主の手が進んでいると。でね、どういうふうに なされるか、これから神様の働きが始まりますからね、期待しつつ見といていただきたいと思います。それで、サラちゃんね、前田さんがサックスやってるんですけど、それがプロに見出せたんですね。一流のトップの方だそうですね。で、コラボレートしたいと。いうことで、コラボレートするようになりました。それで、サラちゃんがですね、第一礼拝、アントークの第一礼拝に出て、あと大阪とかなんかでコンサートは、大阪とか名古屋でコンサートがあるので、大阪とか名古屋にね、行って、コラボレートするというような形でですね、始まったんですね、もう具体的にですね。そうしましたらね、その一流の方が、やっぱり頭来たんですね。東京から行くでしょ、大阪のコンサートなのに。こっちの礼拝にちゃんと出てから行くから、プロはね、そういうんじゃないと。ね。そしてですね、もう、はっきりとプロ根性を持ちなさいって、こう言ったので、サラちゃんがね、こっちを蹴って礼拝を取りました。ね。そういうトラブルも起こってくるんですね。認められるんだけど、しかしね、その世の中との葛藤が始まってるわけですね。選択がね。そうしましたらですね、明日か明後日に、武道館でコンサートが行われるんですね。それはアメリカの有名な歌手で、なんだっけ、なんとか賞。グラミー賞のなんとか部門を2年連続取った人はこの人だけなんですって。その人と、もう一人の有名な歌手と、平井堅がコンサートをするんですって、1万人ね。で、これはかなり大きなコンサートで、私大したことないと思ってたら、地下鉄乗ったら広告が出てました。で、ワウワウかなんかでね、中継する。ワウワウかなんかで中継するって書いてあったんですね。ですね。うわ、すごいんだなと思ったんですね。そしたらですね、なんで来たのかわからないんですが、多分こっちのインターネットかなんかで見たのかなんかだろうと思うんですね。この、グラミー賞のなんかの2回取った人と平井堅のバックで歌ってくださいと。1曲です。ね。そしてですね、あなた方で1曲歌ってください。ね、この要請が来たのですね。ね。で、驚いちゃいますね。その超一流のバックだけではなくて、自分たちで歌っていいっていうわけですからね。ただね、その時条件があって、6名から12名でやってくださいって言われたんですね。ただ、我々には6名から12名のチームはないので、ギフツが5名だったので、ギフツとラスポーザね、4名だったので、この2つが、まあ、それに一番近いので、推薦したんですね。 そしたらですね、言ってきたんですね、ちょっと人数が少ないが困ると。だから、ギフスとラスボーズは一緒にしてやってほしいと。こう言って来られたんですね。でもですね、ギフスとラスボーズが一緒になったらね、水と油なのです。あれどうやって一緒にするかってこともありますし、賛美隊から言えばギフスはギフスでラスボーズはラスボーズなのですね。これはね、一緒に歌うのは御心でないなっていうことをね、非常に強く思いました。ですからですね、まあこれ言ったら断れるかなと思ったんですが、はっきり言ったんですね、こっちで行くかこっちで行ってくださいと、それ以外はできませんと、こちらの方で言ったんですね。で、そうしましたらね、非常に丁重な断り状がやってきたんですね。ただ業界を知る人が言ってたんですね、この丁重な断り状は次はお願いしますって意味だって、ね、こう言ってたんですね。まあどうなるかね、あれですけどね。ただね、一つ驚いたのは、はっきりこちらのですね、賛美レベル、あるいは演奏レベルはですね、プロレベルになってるってことです。で、プロでもね、ちょっとやそっとのプロレベルじゃないの。非常に有力なところに来てるということですね。で、明らかに主の手がありますね。そしてですね、さらにこの主の手は進んでいきますのでね、どうぞ期待し、またね、皆さんの中で示しを受けている方は信仰の歩みを成しておいていただきたいと思いますね。しかしね、同時に例えば、そういう芸能界とか、そういうところに触れ始めたときにトラブルも起こり始めてるんですね。ね。礼拝第一にするしないとかね。あるいはこうしてほしいとかね。で、その時にですね、まあ我々はその芸能界で活躍しようなんて思ってるわけじゃないので、主の御心を行おうとしてるんですね。どうぞ、皆さんの中でもそういうような道が出てきたら、どうぞ御心を取っておいてください。ね。目の前の飴は、誰かに取られちゃうかもしれませんが、でも御心を取ったらもっと大きなことが起こりますね。はっきり言えば、もうこちらはね、例えばギフスとかなんかで武道館やるつもりですから、ね、その誰かの後ろじゃなくてバックじゃなくてね、やるつもりですのでね。でまた主はそういうような働きをなしてくださいますし、3秒通して大きな働きを進めてくださるのでね。どうぞ皆さん、それらを覚えつつですね、歩んでいっていただきたいというふうに思います。それとともにですね、前置きで随分時間がかかってるのです。30分っていうことなので。アンテオ家のオンライン礼拝がすごく用いられてるんですね。映像で外に出すやつですね。で、同時中継及び映像ですね。それでですね、ロスでアンテオ家のオンライン礼拝を見てる他教会の方がいらっしゃいましたね。その方がね、土地を検品してきました。 1.6 ヘクタールかな。で、これ兵庫の土地ですね。で、それでですね、まあ安徳教会に土地検品されてもね、東京だったらいいけど兵庫だからね、ちょっと無理なんですよね。それで森牧師に言ったんですよ。どうしますか。そしたら森牧師言ってましたね、いらないって。もうね、まあ、お尻でも蹴っ飛ばしたいくらいですね。まあ、ともまあね、そういうような感じなんですね。そうしましたらですね、マレーシアの方がね、やっぱりこちらの見ていて、そしてずっと分からなかったことが分かったっていうことをおっしゃっていてですね、そしてですね、展開要請してきました。もちろんチームを送ってほしいとか、あと進学校に入るとか、いろいろされてきたんですが、展開要請されてきたんですね、具体的にね。そしたら韓国行きましたらですね、もうすでに知ってるんですよ、こっちの方ね。ちゃんと説教を聞いてて、やっぱりここでも言ったんですね、十数年分かんないことが分かりました、みたいなことですね。で、この時にですね、オンライン礼拝及びダウンロードは強烈な力を発揮してる。それで、ちょっとさっきも言いましたけども、さっきも言いましたよね。ガレリアの、同時中継ができなくなっちゃったのもこのせいです。いろんな方々が見てるので、だからですね、もう完全に不特定多数に対する対応になっちゃってるんですね。そうするとね、外来の、新年度礼拝は、死の従会に対する対応ですからね。それと完全にずれちゃいますのでですね。それでね、ストップということになってます。ですから、強烈に用いられていると、 を持っておいていただきたいというふうに思います。それでですね、先日アンテオク教会でエルサレムとそれからニューヨークの同時中継やったんです、ね。これがね、久保田君がやったんですけど、うまくいったんです。でもよく聞いたらね、たまたまうまくいったんですこれはね、ね、ただね、同時中継やったっていうのは、テレビの、ね、場合だと当たり前かと思うかもしれませんが、教会でやるっていうことは実はね、おそらく日本の教会では、教会レベルですよ、初めてか、あるいはやったとしてもほんの少数しかやってないと、ということですよね。それからですね、今表紙の、ページを変えたんですよね。そうするとこうやってプーッと出てくるわけですね。で、私がこう動きながらね、こう出てくるんですね。であれ、あんまり評判良くないんです、ね、私のに恨みのある南の方が言っておりました秋元牧師の顔が出すぎるとかですねそれからある方が言っておりましたね、お葬式みたいとかね言ってるんですが、あんまし評判は良くないんですが、しかしね、あれは技術的にすごい技術なんです。これね、日本のトップレベル の技術になってるんですね。ですから安藤家 のホームページ、それからコンピューター の働きと技術というのは強力なものになってるんです。具体的にね、強力なものになってるんですね。それでですね、この強力なものになる過程を見るときに非常に面白かったんですね。オンライン礼拝をしてほしいと こちらの方でね、言ったんですね。そしたらね、できないって言われた。理由は技術がない、ね、それからもう一つはね、これがない。でね、これがないっていう場合ね、なんかみんなね、自信を持ってるんです。これがないと。ね。で、つまり、5枚以下の機材しかないとね。ホーム用のビデオで。そしてですね、某協会は1000万円以上の、テレビ用の機材を持ってると。だから、我々は機材がなくてお金がないので無理なんですって。ね。確信を持っていますよね、それで。だから私言ったんですね。いや、でも主はね、そんなこと言ってないって。で、無理だったら行けるところまで行ってくださいって。ね。言ったんですね。そしてね、何回目かになった時にですね、言い始めました。なんで言い始めたのかというとね、今は時ではない。ね。技術のできる人が来て、それで機材がね、1000万円の、揃ったら。ね。揃ったら、それが時だって言ったんですね。だから私言ったんですよ。とんでもないと。主の従者はですね、何もなくていつもやってるんだ。で、不可能な時やれって言われてやっていて、そして神様は技を成してる、ね。で、これはですね、明らかに主の御心と違うって言ったんですね。厳しく言いましたね。そうしましたらね、今ね、いろんなところからアクセスされてるでしょう。すごい効果です、ね。効果が出てますね。それで技術的にはトップです。ね、トップクラス。トップクラスですよ。それでね、今でもね、5万円以下のね、ホームビデオなんです。映像を抜いたんですよね、さ。具体的にね。で、この時にですね、気をつけないといけないのですね。要するに、主の御心を行うのはできる、できないじゃなくて、どういう条件揃ってる、揃ってないじゃなくて、言われたらいい今日なんですよ、皆さん。ですね。で、もし、我々がこの条件が揃うのを待ってたら、まだやってませんよね。ね。そしてまだ言ってるでしょ、1000万円の機材が来ないか、誰かできる人が来ないかな、ね。そしてね、その時怖いのはこう思ってたでしょうね。何も起こらないのが当たり前だと思ってたでしょ。でももし信仰の歩みをしてたならば、実はね、エルサムやニューヨークからの同時中継もできね、それからアメリカから 1.6 倍ヘクタールの検品が来るほど向こうが熱心になってくれて、で、マレーシアの方から展開になるほどの技が起こって、こういう技が起こっているとは思わなかったでしょう。だからこれが怖いんです。つまり何も起こってないのが当たり前だからです。しかし、従ったなら、ここで神様の技が起こるんですね。で、どうぞ皆さんね、神様が本当に語っているなら、従ってください。ね。 確認は必要ですよ、ね、条件がなかったというのもここから始まるんです。で我々は条件がなかったでしょ。お金がないのに個人ができる、ね、それから世界の国々に行っている、働きが行っているですね。それからね、才能はないのに賛美の曲を作り始めたですね。その時こう神様の技が進んでますよね。あのゾナタが言ってました、すごいレベルが高いと、具体的にですね。でそれはですね、あの主の力ですね。ですからあの神様に従うっていうことはですね、条件があるから才能があるからお金があるからじゃないのですね。言ったから従うんですね。でその時栄光を表されるということね、覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書ではこう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。で、ここで、キリストのうちにあるなら、古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりましたと、こういうふうに書いてあります。で、これはクリスチャンに与えられる祝福です。ところがね、多くの方々がこの言葉をよく理解しないがゆえに、古いものはすべて今のままですすべては古いままですみたいな感じですね。推移する人って多いんです。だからよく聞きますね。私がクリスチャンになってですね、変わったのは何かって、日曜日の朝教会に行くようになったことだけとかね、私がクリスチャンになって変わったのはパチンコしなくなっただけとかねそうしますとね、古いものをすべて引きずってるってことになりますね。ですね。で、結構多くのクリスチャンがね、そういうような状況なんですね。じゃあどうしてなのか、ね、それはですね、一つはこの言葉の意味を正しく理解しないからですね。それとともにそれを実行しないからです。ですね。で、この言葉の意味で重要なのは、キリストのうちにあるならって言葉なんです。ですから、キリストのうちにあるなら、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなるのです。で、キリストのうちにないのならば、古いものは過ぎ去らず、見よ、すべては古いもの、ままなのです。だから問題は、キリストのうちにあるならって、一体どういうことかっていう問題ですね。で、その、この、土台となるのは、救われるっていうことです。ね。雲に陣ですね。まどかさんの漫画が出てるんですね。で、先月号に、まどかさんがですね、救われるところ。これが出てきたんですね。長崎は自由ですよね。まあ、余計なこと言うと時間がなくなるんですね。アンティオキアね、カゴの鳥なんで、指示されたら、ここからここまでしか動いちゃいけないとかなんか言ってですね。で、関係ないですよね。はい。それで、マーリンさんの、救われるところが漫画になってるわけですね。そして、マーリンさんは悪いことやってて、そして、おばさんに無理やりに教会に連れてこられたわけですね。で、マーリンさん嫌なもんだから、もう斜めに教会を見てるわけですよね。そうしましたらですね、マーリンさん、神様の語り教を聞くんです。今日を信じないと手遅れになる。こういう語りが聞くんですね。で、それを見たときにね、思ったんですね。私に似てるなと思ったんですね。まあ、私に似てるなんてね、偉そうなことを言って申し訳ないんですけど、そう思ったんですね。で、私はですね、心理学の授業を受けているときに、お神様を非常に近く感じて、問いかけを受けたんですね。私を信じますか？で、私ね、信じてもいいなと思ったんですね。でもね、思ったんですね。あ、信じたら堅苦しい人生になっちゃうかなと。つまんない人生になっちゃうかなと。それで一歩引いたんです。それでどうしようかなと思ったんですね。そしたらね、聖霊様が働いてくださったんですね。で、私は分かったんですよ。ね、何がどう起こるか分かりませんでしたけど、あ、これ信じなかったら大変なことになるぞと。こう分かったんですよ。ね。そしてですね、マーリンさんは今信じなければ手遅れになる。もしあの時信じなかったらね、手遅れになったんでしょうね。でも信じたんです。で、おそらく信じなかったら手遅れになったというのは、究極的に言うならば永遠の滅びでしょう、ね、しかしですね、私は違う意味だったんじゃないかと思うんですね。人生が手遅れになるっていう、そういう意味だったんじゃないかと思うんですね。 で、私もね、信じなかったらとんでもないことになるってことを主に教えてくださいましたけども、まあ考えてみると、究極的には永遠の滅びですよね。しかしね、私が感じたのはそういうことじゃないんです。私の人生が大変なことになると感じたんです。だからもし私はあの時信じなければ、私の人生大変なことになったんでしょうね。だからね、ちょっとね、聞きたいと思うんですね。天国行って、神様に、あの時信じなかったらどうなりましたってね、お聞きたいと思うのですね。じゃあな、我々は信じたらどうなるのかですね。で、私たちには霊があります。いいですか？霊に取り憑かれてるってんじゃないんですよ私たちに霊があるね。配合霊がいるってんじゃないんですよ間違えないでください。霊があるとね。そしてこの霊が神と交わるところなんです。霊によって神と交わるんですね。だから神を知る機関なんです。機能を持ってるんです。例えば、目で見えますね。だから目を閉じたらもう見えないですね。目で見てるから。だから霊で神様を私たちは、交わりますから、霊がなくてはダメなのです。ですね。この間ですね、白馬で、中野牧師はですね、ウサギは救われるって説教したんです。その後いろんな質問が来るんですね。あれは本当ですかってね。本当のこと言っちゃダメです、皆さん。中野牧師の前で本当のことは言わないでください。で、ウサギはね、霊がないんです。ね。犬も猫も。ですね。ですから、霊はないので、ね。まあ、それ以上はあんまり言わない方がいいんですね。そしてですね、霊で神様を知るんですね。人には霊があるんですね。そして私がですね、イエス様を信じてないとき、霊がね、死んだ状況なんです。機能しないんです。ね。これは霊的な死と言いますね。霊的に死んでる。霊的な死。で、死んでるから機能しないから神はわからないんです、ね。ですから私たちは、イエス様を信じてないとき、霊的に死んでいます。霊が機能してない。で、神様がわからないと。こういうことになりますね。しかし私たちが、十字架を信じて罪を悔やため、キリストを信じるとき、霊が機能し始めるんです。ね。機能し始めるから皆さん、神はわかるんです。神と交わり始めるんです。で、これをね、霊的に新しく生まれると言います。霊の機能が働き始める。で、これは霊的に新しく生まれる。こういうのですね。そしてですね、神との交わりができるんですね。そして、この時に、永遠の命が与えられる。ですから皆さんは、まあ、信じている方ばっかだと思いますが、永遠の命を与えられているんですね。でもですね、この永遠の命っていうのはちょっとね、誤解をもたらす表現なのです、ね。なぜ誤解をもたらす表現なのかというと、イエス様を信じると永遠に生きる命をもらう、ね、永遠、そういうふうに思いませんか？言葉から言ったら、だって永遠の命なんだから、ね、これが違うのです。実はですね、イエス様信じても信じなくても命は永遠なんです。ですから皆さん永遠にいるんです。ね。しかしですね、イエス様信じないと永遠の地獄なんです。ね。だからよくね、自殺する人がいるじゃないですか。そしてね、もう疲れた人生に。もう休みたい。ね、苦しみから逃れたいと思って自殺するじゃないですか。ところがですね、命は永遠なんです。そしてね、もう100倍も1000倍も苦しいとこ行っちゃうわけですよ。だから皆さんね、知らないってことは恐ろしいですよね。これは地獄に行くにしろ、天国に行くにしろ、命は永遠なんです。だから永遠の命って、この言葉がちょっとね、間違ってるんです。で、もちろんイエス様を信じたら永遠に神と共にいますけども、永遠にね。でも初めから永遠なんですよ、我々の命はね。じゃあね、永遠の命は、どういう意味なのかっていうとね、永遠に神と共にいる命なんです。 これはどういう意味かと言いますと、南牧師のところに行ったんですね。南牧師のところですね。もう久しぶりにお会いしてね、本当に感動いたしました。なんかふっくらとされてですね。九州系はなんか皆さんふっくらとしてくるような感覚があるんですけどね。そしてね、検事式やったんですね。ゆいちゃんの検事式ですね。聞きましたら、7日に生まれたんでしたっけ？あ、19日に生まれたそうですね。で、1週間目ぐらいに検事式やったんですね。そしてね、南家は19日以降と18日以前は違うんです。ね。それは何かというとね、18日以前は、ゆいちゃんが共にいない生活でした。ね。ところが19日以降は、ゆいちゃんと共にいる生活なんです。ここで変化が起こりますね。例えば、わーっと泣いたりね。おしめ帰ろうって言ったりね。ミルク吐く持ってこいって言ったりね。で、これが始まるんですね。いいですか？ね。つまり、19日以降は、ゆいちゃんと共にいる命なんです。ね。つまりね、永遠の命ってのは神と共にいる命なんです。ね。そして、だから、永遠の命の意味は、神と共にいる命って言ったのが正解なんですね。そしてですね、皆さんはイエス様を信じましたから、さっきも言ったように、霊的に新しく生まれたのです。ね、ところが皆さんね、この霊的に新しく生まれたっていうことが、身を全てが新しくなったということとは違うんです。これは土台になりますね。違うんですね。じゃあ、何が違うのか、って言いますとですね、私たちが変わるためには、ね、霊が変わる、そして考えが変わる、行動が変わる必要がある。ですね、いいですか？考えと、あるいは施策ですね、皆さんの。行動が変わらないといけないのです。ね。そしてですね、皆さんは小さい時から培った自分の考えってのがあります。いいですか？自分の施策、考え。それから自分の行動の仕方があります。行動がありますね。小さい時からね。で、これを肉と言います。これを肉と言います、ね、そして皆さんね、皆さんが救われたとしても、このままでいくなら、実はね、変わってないのです。このままでいくのはね、変わらないのです。ね、自分の考えと、自分の行動の仕方ね。例えばね、こういうことをね、こういう例でいきますとね、誰かに傷つけられたとします。ね、私はね、あの人に傷つけられたと。悪くないのに私は傷つけられたと。それで私はこんな打撃と、こんな、この人生における損失を受けてしまったと。もう許せない！ね、こう思ってる人が救われたとします。ね、私はですね、神の愛を受けた。私の罪は許されたと。しかしですね、あの人は私が悪くないのに傷つけたと。私は何にもしてないのに気づけたと。しかも私のこの人生はこんな損失を受けてですね、もう取り返しのつかない段階になったと。ね、もう許せない。だからもう私はあの人を神様に裁いてもらう。で、こうなりましたら皆さんね、違わないでしょ。違わないでしょ。で、皆さん考え、行動、これを、ね、肉と言ってるんですよ。これを変えないといけないんです。ね、で、これをどう変えるのかって言いますと、考えをね、聖書の考えに変えるのです。これに変えるのです。ですね。で、そこのところをですね、ロマ書の12章で言ってるのです。12章の2節。お読みしますね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。 ここで、心の一心によって自分を変えなさいということが出てきますね。実はこれはですね、直接的には施策の一心という意味です、ね。この施策を一心させなさい。こう言ってるんです。誰が？自分がなんです。施策を一心させるんですね。で、救われて皆さんね、それで教会に来たら、変わる、ある部分は変わります。しかし皆さん、変わらない部分があるんです。で、ここではっきり言ってるんです。施策を一心させろって言ってるんです。どういうふうに一心させるか。聖書の方の施策に一心させろと。こう言ってるんですね。で、そうなりますと、こうなりますね。施策を一心しないクリスチャンからやりますね、またね。私は悪くないのにあの人から傷つけられた。ね、私が悪くないのはあの人は悪いと。で、私はこんな傷ついた。で、私はこんな痛みと、そしてこんな、このマイナスを受けたと。これは取り返しがつかないと。確かに神様は私を愛してくださって、罪を許してくださって、救いをやってくださったら嬉しいと。しかし、あの人によって私はこういうことになったと。ね、許せないってね。こうなった場合、皆さん、変わってないですね。ところがこっちに変えた場合。神様に救われて本当に嬉しいと、罪が許されて嬉しいと、しかしあの人は私が悪くないのに私を傷つけたと、私はこんな打撃を受けたと、ね、許せないと思うんだけど、主はあなたが100倍悪いと言ってる人から受けた害よりもあなたが神に対してやった害の方が100倍ひどいと言ってると、そして許しなさいと言ってると。だから私は100倍が許されたから、あの人も許すと。しかもですね、私はこんな打撃を受けて取り返しのつかない人生における打撃を受けたと。しかしですね、感謝しなさいと言ってると。感謝はこの後ろに神の素晴らしい計画があると言ってると。だからこの打撃の後ろに神の素晴らしい技が起こることを言ってると。それから主に従ったら益となるって書いてあると。そうすると、これが益となるとは見えないけど、しかし、主に従うと益になるってことを、私はこの事柄の中で知ると。そうすると、私にとって悪いことは何もなくなると。ね。で、そうなりますとね、皆さんね。変わるでしょ。変わるんですね。でね、このところをこう言ってるんですね。古い自分を脱ぎ捨てて、新しい自分を着なさい。ね、これは何かと言いますと、皆さん、古い考え。行動様式を脱ぎ捨てて、で、新しい考え、行動様式を着なさいってこう言ってるんですよ。よくですね、クリスチャンで自殺する人がいる。ね。その時にですね、我々は惑ったんです。どうしてクリスチャンが自殺するの？救い知ってるのに。ね。それで大体結論をつけました。どういう結論かっていうとね、あの人は救いを知らなかったんだ。だから、そうなった。こう思いました。でもね、今私はね、違います、意見は。いいですか？救いを知って新しく生まれていたとしても、もし皆さんこの肉の中で動き始めるなら、皆さん何でもあり、自殺もあれば、クリスチャンの泥棒もあれば、ね、何でもあり、何でも愛なんですね。まあ、ちょうど昨日ね、村上牧師が証ね、ちょうどいい証するからね、私に疲れちゃうわけですね救われた後ね、借金問題でね、川に飛び込んで自殺したっていうお話ね、してましたよ。だからね、ちゃんとクリスチャンだけど自殺した人ですからですねで、この時皆さんね、何かって言いますとね、古い自分、これだと皆さんね、変わらないのです。ね。そしてまたね、クリスチャンの中でね、もうね、苦しんでる人がいます。ね。はぁ、今日もやっと終わったと。で、私の楽しみは寝るだけ。また明日の苦しみが始まりました。ああ、ね。早く天国行きたいと。ね。もうこの苦しい人生と、この葛藤と苦しみの中から私は逃げ出したいってね。結構ね、そういう人いるんで。そうしますとね、皆さんね、聖書には私の首輝きは覆いやすくって書いてあるんですよね。キリストの首輝きですね。私の荷は軽いって書いてあるんですね。ね。で、軽いって書いてあるのに、すっごく重い人がいるんです。 ね。はーっとね。だから、徳川家康みたいになっちゃうわけですよ。人生は、クリスチャンの人生は重き荷を担い、長き坂道を、歩くがごとくてね、こうやってね。で、これはみんなね、違うのですよ、みんなね、実は。で、どうしてそうなっちゃうのかっていうと、こっちで行っちゃうから。ね。こっちで行っちゃう。古い自分を脱ぎ捨ててないのです。ね。例えばですね、皆さんに1兆円の借金があったとします。ね、これはもう、解決できない問題のことを意味してますよ。1兆円の借金ね。解決できないことね。そうしますとね、思います。うわぁ、1兆円の借金だ。こんなことね、体験してる人は私ぐらいしかいないだろうと。これ返せないと。また、この借金によって私の人生はもう打撃を受けたと。取り返しがつかないと。私は人生の失敗をしてしまったと。私はもうダメだと。もうこの事柄があるゆえにね、私はもう人生の違った意味での自由がね、もう忘れてしまったと。ね。こう思うでしょ、普通。ね。こっちだったら。ね。じゃあこっちになったらどうする？この私は1兆円の借金を持っていると。こんな借金を持っている人はちょっといないと。しかしね、聖書には試練とともに脱出の道が用意されていると書いてあると。だから私は知っていると。この問題を脱出することができると。で、私はそれを見るでしょうと。で、また私は1兆円の借金を持っていると。ね。こんなの返せないと、自分では。しかしね、皆に頼るものは失望することはないと書いてある。で、私は神様に頼ってるから失望しない結果が現れてくるだろう。私はこの中で素晴らしい神の栄光を見るようになる、ね、私は1兆円の借金を持っていると。しかし感謝しなさいと書いてあると、ね、で1兆円の借金も主の許しのもとにしか起きないから感謝しなさいと言っていると。どうしてそれが許されたのか。それは私を祝福すると神様が愛しているから。だから私が1兆円の借金を持っているという許しに神の素晴らしい計画があると。で、私は感謝してるから、私はその素晴らしい計画を見るであろうと。ね。また私は1兆円の借金を持ってると。しかしですね、どうにもならない問題であると。しかし、主に従うなら全ては益となるって書いてあると。で、私は従うから、この1兆円の借金も益になってしまうだろうと。これは私にとってマイナスだと思われたことは、益になってしまうでしょうと。で、私はこの中で栄光を見るでしょう。そうなりますと皆さん、どうですか？軽いでしょ。軽いでしょ。それで皆さんね、どうですか？新しいでしょ。新しいでしょ。そしてですね、これは、変えるっていうことなんですね。変えるっていうこと。そしてこれは、肉から霊。あるいは、古い人から新しい人へって意味です。だから、日々古い人をね、脱いで新しい人を着るんです。古い考え行動から新しい考え行動を取るんです。デンバーにいてね、先週行ったんですね。そして、EJ さんの証の結果を見たんですね。先月号に EJ さんの神田さんの旦那さんのですね、証が載ってました。黒人の方なので、モーテルにね、勤めていたんですが、上司の白人からね、人種差別を受ける。意地悪を受ける。ね。で、どうしたのかというと、いろんなことを言われたり、意地悪をされ、そして仕事を減らされて、で、とうとう仕事が2日しかなくなったので、生活できなくなって辞めた。ね。それに関して神田さんが書いてありました。で、2人でね、感謝した。で、神田さんたちはね、歩きながら感謝するんですって。なぜ歩きながら感謝するのかというと、座ってたら寝ちゃうと。ね。まあだからね、アンデオク教会の礼拝も歩きながらやろうかなと。ちょっとそう思いましたけどね。それとともにですね、歩きながら感謝すると、体でね、神様を称えることができる。ね。そう言ってました。それでね、神田さんと、イージェンさんがね、 悪気なら感謝したんですね。あの白人の方にこんなことを言いました。ありがとうございます。こういうふうに人種差別を受けました。ありがとうございます。こういうふうに傷つけられました。ありがとうございます。こういうふうに仕事を取られてしまいました。ありがとうございます。しかし、あなたの許しなしには何一つ起こりませんと。そしてあなたは私たちを愛してますから、それは祝福のために許されたことです。そして私たちは、その後ろにあなたの祝福があることを知ってますって、素晴らしい祝福を私は見るでしょうと。素晴らしい計画を見るでしょうってね、二人で感謝してる。そしたらね、言ってました。先週明かししてましたね。なんか、感謝しきっちゃったんでしょうね。そしたらね、神の信仰になっちゃった。そしてね、最後も喜びで満たされて、もう絶対に神様の素晴らしいことが起こるってね、確信したって言ってましたよ。そしてね、私その結果見たんだ。EJ さんはその後ホテルにね、素晴らしいホテルが与えられた。で、私はね、いつもね、EJ さんのモーテルに泊められて、で、先週はね、EJ さんのホテルに泊まりましたから、その差は明確に見えたんだ。で、このモーテルはボロいとは言わないんですね。清潔なんだけど安いモーテル。そしてね、受付に EJ さんいるんだけど、普段着で来るんだよ。そしてね、いつも2階に泊められるんだけど、窓から外見えない。ちゃんと見えるぐらいですね。ところがこっちのホテルはね、デンバーで一二を争うホテルなんです。EJ さんも黒いなんかね、背広を着ちゃってですね、もう全然違うな、こうやって。そういう感じなんですね。しかもね、私ものこの、めぐみを受けちゃってね、そしてですね、そのホテルの10階のね、ロッキー山脈が一望できるね、マウンテンビューの素晴らしいところ、そこ泊めてもらったんですよ。だからね、もうね、勤めてるホテルが違う。で、まさにね、ボルモーテルから、すごいところに、こう、移動でしたよね。それとともにね、EJ さんが驚いてる。一流の人が来るんだ、こっちのホテルには。ね。まあ、こちらも、一流とは言えない人が来るわけですね。こっちは一流。で、大体ね、ボディーガードがいるんですよ、何人も。だからそういう人ね、近づけないんですって。ところがね、EJ さんが受付やってるでしょ？それで黒人だから、珍しがってね、珍しいみたいですね、僕はね。話しかけてくるんですよ。そうするとね、著名なテレビ伝道者とか、あるいは歌手の人たちとね、交わりができちゃって、そしてですね、知り合いになっちゃったり、お友達になっちゃったりする。そしたら、ある著名なですね、ゴスペル歌手が来て、その人とお話をしたときに、自分ゴスペルやってるって言ったら、向こうが喜んじゃって、そしてですね、デモテープ持ってきなさいって。デモテープ渡したって言って。そしてね、はっきり言ってたんですね。なんか神様の特別な計画があって、そういう代わりからなんか起こってくるんじゃないかと。ね。で、まさに皆さんね、感謝した結果を見ましたね。すごいと思いましたね。そうしましたらですね、先ほどニューヨークとね、それからエルサレムの同時中継をやったって言いましたね。たまたま当たったんですよね。その一週間前にね、マジギナ君がね、デンバーからの中継やったんです。これが海外からの同時中継の最初の成功なんですね。ところがね、マジギナ君がね、もうひどいこと言ったんですね。何かというと、デンバーからの中継でしょ？で、日本時間6時からの中継なんですね。夜。で、向こうね、午前3時。午前3時に教会の人たち集めて向こうやらしたんですよ。ね。だって用意はね、1、2時間あるでしょ。だから1時、2時からやってるの、向こうは。もうかわいそうなことをやっちゃってね。そしたらですね、まあ、成功して、神田さん出てきたんですね。そしたら神田さんがですね、ご自分の証をされました。それは前のご主人。ね。前のご主人に昇天してるんですね、もうね。前のご主人とのことを言ったんですね。で、ナオミちゃんが7ヶ月の時、前のご主人がですね、すべてを放棄してアメリカに逃げちゃう。ね、その結果ね、医師や寮も、そして養育費もなしにほっぽり出されちゃう。ね。そしてね、神田さん思ったって、なんて私は不幸なんだろうと。ね、私のような不幸なものはないと。なんて私はこんな痛みに遭うんだろうと。なんでこんな目に遭わないといけないんだろうと。神田さん思ったって言ってました。そして実家に帰るしかないから実家に帰ったでしょ。で、毎夜泣いていたって。ね。そして、ご両親にわからないように、タオルをかぶって泣いていたと。 文化の違いでしょうかね。私タオルかぶったって聞こえると思うんですよね。でそういう場合はそのね、まあ日本人だけどね、アメリカ行っちゃってるからね、布団かぶるって言いませんかね。だからまあ人の証に文句つけるわけじゃないですけど、なんかそこに私との違和感を感じるところはちょっとタオルってよく聞こえるんじゃないかなとこういうふうに思うんですね。まあともあれすごく嘆いてたわけですよね。で問題はね、その時神田さんクリスチャンだっていうことなんです。クリスチャンだっていうことなんです。で前に言ってましたよね、あのナムイちゃんがいなければと思ったってね、クリスチャンなんだよその時。しかし皆さんこっちなんです、ね、そうしましたらね、笹沼さんが来たんですよ ね。でまた強引なんです、あの人強引なんですよね。私がホテルにいるのに夜遅く電話かけてきたしですね、これはどうしますかとね、こう言ってくるね。そしてね、その笹沼さんがですね、感謝のことを教えたんです。ね、神田さんに。そして一緒に祈ったんです。で、感謝のことを言ったんです。そして皆さんね、神田さん、ご自分の考え変えたんです、ね。そしたら皆さんね、変わっちゃったんです。ですね。変わっちゃったんです。そしてね、最初のご主人のそのマイナス面までね、あの皆さんも証し聞いたことのある人はお分かりになると思う。これプラスになっちゃったんです。で皆さんね、人生が変わっちゃったんです。でこの時皆さんね、なんで変わったのかね、まあ、霊的に新しく生まれるね、これはもう確かに大きなポイントですね。しかしね、この時神の考えに変えたんです。で皆さんね。もし私がそういう考えに変えないといいですか、見よ全ては古いまま古いものは引きずったままだ、ね、私は古いままってね、あのそういうことになっちゃうんですね。でこの時皆さんね、施策を変える、それとともにですね、あと1分ね、もうすぐ終わりますから、行動を変えないといけない。行動っていうのは自分で判断して自分で決定して進みますよね。で私はですね、クリスチャンになる前の、私の行動っていうのは石橋を叩いて渡らないというタイプですね。ですから消極的、そしてですね、行動力はないと、こう言われてました。それはどうして石橋を叩いて渡らないのかっていうと、その業績を上げたりね、受けてやろうなんて全く思いませんでしたね。私失敗したくなかったんです。そしてね、恥かきたくなかったんですね。もうただそれだけ。だから私の人生はそういう人生でした、ね、どうなの、神様信じたらね、聞き従うっていうことを学んじゃったんです。そうしますとね、私の判断ではなく神の判断になってくるわけですよ。そしてね、私は物事を荒立てたくないのです。神は荒立てたいのですね、もうよくわかりますよ。こんなこと言ったら大変なことになるっていうのをね、何度言わされたことか、ね、やらされたことか、ね、私の、文化とギャップがあるわけですよ、神様のね。もちろん神様は正しくて、私は正しくないっていうのはわかってますが、もうトラブルを感じるわけですね。だって、ベニ君が病気の時にですね、この病気が治ったら、奇跡かどうか聞きなさいなんて聞けませんよ、私は。そんなことを聞けるようなマインドじゃないのです私は。でも聞かないとね、後でなんか食い改めてね、そしてまた自分で電話かけないといけないからそれはわかるから、しょうがないから、この病気が治ったら奇跡ですかって聞いたらね、奇跡か奇跡って言ったら、そしたら神様は言うんですよ、これは神様が治すと言いなさいって。そんなことね、できるわけないじゃないですかね、奇跡だって、お医者さんがね、奇跡だって言ってるのに神様が治しますなんて、そんなことは絶対言いませんよね。でもね、行動様式が変わっちゃったんだ。だからね、しょうがなくて言ったんですね。で、皆さんね、人生が変わっちゃったんですよね。変わっちゃったんだ。で、つまり、こっちの行動様式、こっちの考えになった時に変わっちゃう。しかし、こっちのまま歩んでるならば、皆さんが救われたとしてもね、同じなんだね。ね。今日ですね、家に帰って、ああ、疲れたと。ああ、 秋元牧師の説教長かったなと。一体何言ってたのかなと。ちょっと忘れちゃったな。ああゆっくり眠ろう。もうゆっくり休もう。なるべく明日が早く来ないように。で皆さんね、同じことが起こっちゃうんです。これですね。ですから私たちが新しい自分を切る、それで新しい考えじゃないんです。これは聖書の考えなんです。神の考えに変えるんです。自分の考えではなくて、ね、これは肉と言います。ね、そして、自分の判断による行動ではなくて、神の判断に変わるんですね。で、その時ね、目を全ては新しくなった、ね。だからそういうふうに変えてる方々、もちろんね、それは毎日やれって言うから、一日一日確認しないと気がついたら肉だったとかね。それは怒るわけですね。だからそこのところはうまく書いてありますよね、先生ね。一回ちゃんとやって、しかし毎日やれって書いてあるわけですから。で、一回ちゃんとやったらいいかと思ったら気がつかないうちに肉になったりなんかしてですね。だから毎日やれともね、書いてあるわけですからね。ですね。しかしね、そういう方々はね、自分の実装が変わったことを見てるはずです。で、だいぶいらっしゃるでしょ、皆さんね。で、その時に一つ分かるはずです。で、考え方が合ってると。そして、ね、皆さんがね、いろいろ働きにおいて持ち帰りたいなんかするときに考え方が違ってるっていうのが分かるはずです。ですね。考え方がね。そして皆さん、神様はですね、この時の皆さんを大きく用いるんです。ね。この時の皆さんを通して栄光を表すのです。ね。皆さん、ギデオンが相手を打ち破った時はこっちです。こっちじゃない。神様やめてください。神様、私がミデン人やっつけられるわけないでしょって。何ですか450対1なのに。どうするつもりですかってね。私の苦しみ、もっと多くの苦しみを増し加えるんですかみたいなね。そういうような感じになっちゃいますよね。で、皆さん、この時に大きな技と栄光が表されている、いくということを、ね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、最後へこと宮沢を荒らしてください。口を、神を称えるため、また、感謝するため、そして信仰のために用いていない方がいらっしゃいます。これをそのように用いることによって、主の祝福をさらに大きく見ます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんかこう、問題があって、実は、御言葉に解決が示されているにもかかわらず、それを受け取らないで悩んでいる方がいらっしゃいます。これはちゃんと不信仰を悔やるためで、その御言葉、約束の言葉をしっかりと受け取るように、そして信仰の歩みをなすように、その時勝利を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を表してください。この選択の事柄で、ちょっと迷っている方がいらっしゃいます。ここに関しては祈り切っていくこと。祈り切ることによって、明確な、この確認がきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を申したいと思います。共にお祈りいたしましょう。それでは、おのおのが癒しのためにお祈りください。天皇様、あなたがこの場にご臨在されておられることをありがとうございます。また一人一人の体に触れ、精神に触れてくださり、癒しの技を成してくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって病の綱を断ち切る。これイエスキリストの御名によって滅ぞ、お一人一人の体と精神から病を抑える。これイエスキリストの御名によってお一人一人の体と精神滅ぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人一人の体と精神の癒しを宣言する。それが頭と痛い方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。腰とちょっと胃が悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導いてください。あなたの豊かな御働きがなされていきますようにお願いします。ちょっと鼻の悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人一人の体を精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。 神の憐れみは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。